トラブルバスター
。日曜日の朝です。おはようございます。ナビゲーターの常世翔子です。住まいの問題を一発解決、住まいのトラブルバスター。この番組のスペシャルアドバイザーは一般社団法人市民住まい向上委員会の代表理事であるバスター矢野こと矢野克美さんです。おはようございます。
おはようございます。バスター矢野です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先週はですね、はい、育児や介護などに関わる育児介護休業法等改正についてお話をしましたが、はい、2025年4月の改正はそれだけではないんですね。雇用保険法や労働安全衛生規則などが改正されるだけではなくてですね、この秋に改正住宅セーフティーネット法というのも施行が始まり、いろいろとね、この世の中の動きが変わっていきます。2025年は生活環境がね、大きく変わる1年になるかと思いますね、
はい、これ年始にお届けした2025年問題と関わる内容ですよね。
そうですね。
だから団塊の世代の方がすごく多くなっちゃってって言って、はい、保険料負担が増えちゃってっていうのに関わってくる、あの法律改正ということでございます、はい、今週はまだまだ変わる2025年度というテーマでお届けいたします。それでは始めましょう。住まいのトラブルバスター。
この番組は市民住まい向上委員会の提供でお送りします。
あなたも家も年取ったね。
苦難は向こうに。
雨漏りが心配だわ。
苦難は向こうに。
人の話聞いてる。
だから相談先教えてるだろ。
住まいの悩みはフリーダイヤル 0120-978-652。 苦難は向こうに。市民住まい向上委員会。住まいのトラブルバスター。
スマホは皆さんの日常をより良くする必需品になりつつあります。機械は苦手という方のためのコーナーです。それでは今週も行ってみましょう。あなたのスマホをカスタマイズ、
ワンモアアプリ。
このコーナーは皆さんの暮らしに役立つアプリや使い方を紹介して、より良い生活を送ってもらおうというコーナーです。
今週は障害者本人やご家族を支援している方に必要な、ね、情報を簡単に手に入れることができる行政が運営しているアプリを紹介します。ワンモアアプリ、今日紹介するアプリは横浜市が運営する横浜市障害福祉の案内アプリです。
はい、
もうそのままの名前ですけどね。
そうですね、
はい、でこれ横浜市のですね、障害福祉情報をお届けする公式アプリということで、カテゴリー別にですね、障害者種別、それからカテゴリー別から情報サービスを検索して、地図とかですね、施設事業所などをですね検索するっていうこともできるアプリです、
うん、いいですよね。ピンポイントで障害の程度によって、最初に入力して、必要な情報が入ってくる状態になっているということですね、
はい、そうですね。でこれですね、暮らしのですね、あと相談窓口なんかもありまして、あと情報のですね保障、それから住む暮らす、地域活動、働く楽しむ、スポーツ文化、外出する支援、たくさんありますね。学ぶ育つ訓練とかですね、医療、お金のこと、それからですね年金、税金、公共料金、そういったのもですね調べることができるサービスがついているということですね、
うん、アプリってなんでアプリにしたのっていうものも中にはね結構あると思うんですけれども、はい、確かに視覚障害の方だったらピンチアウト、
はいはいはい、
結構2本の指で大きくして、はい、紙よりももっと大きくして拡大してみることもできたりとか、はいはい、いろいろいいところがあるんですって、
はい、
で冊子版の障害福祉案内の2022年度印刷部数をなんとこのアプリにしたことによって5000部削減できたんですって。
あ、やっぱりね、はい、これ環境問題につながっていきますので、やっぱり行政もこういった努力をね今されているんだと思いますね。5000部ってすごいですよね。
ね、
小冊子ですからね、
はい、そして文字を聞くこともできるので聴覚障害者の方にもとても便利だということでございます。今日のワンモアアプリは横浜市障害福祉の案内アプリでした。続いてはこのコーナーです。
誰か教えて。
日常の生活で起こる悩みをズバリ一発解決するために、 現場で活躍している人やスペシャリストにいろいろと聞いて矢野さんに解説してもらうコーナーです。
今週は新年度4月や10月に変わる法律について考えていきます。はい、育児介護休業法などの改正については先週ねお届けしましたよね。で、育児に関しては4月からは事業主に3歳以上小学校の入学前のお子さんですね、養育をする労働者に関して職場のニーズを把握した上で柔軟な働き方を実現するために処置を講じましょうということでしたね。はい、で、労働者が選択して利用できるようにすることが義務付けられるということを先週お話しさせていただきました。
大きく変わるんですよね。
はい、そうですね。で、3月31日までの残業免除の対象は3歳までとされていましたが、4月1日からは小学校就学前に変更されていますよと。はい、はい、そして、現行では小学校就学前に限られていましたが、今回はですね小学校3年生まで延長されていますということで、
これがあれですね、子どもの介護休暇の方ですね。
はい、そうです。はい、で、さらにですね負傷や疾病だけではなく感染症に伴う、学級閉鎖とか、それから入学入園卒園式も追加された、急遽のお願いも減るでしょうというお話を、ね、させていただきました。
うん、急な、ね、熱出しちゃったとかね、そういう時も休めますよということですね。小学校3年まで終了までね。
はい、そうですね。はい、で、今日新たに紹介するものは4月からですね2つの改正、10月からの改正の法律ですね。これをご紹介していきたいと思います。
お願いします。
はい、一つはですね雇用保険法の改正、これ2つありまして2段階に分かれてるんですけども、2025年4月分のお話をまずしますね。はい、で、主な変更点としましては、育児休業給付に関するですね保険料率のこう引き上げっていうのがありまして、これ 0.4% から 0.5% に引き上げられるということですね。
上がるんですね。
はい、それから出生後のですね休業支援給付ということで、育児時短のですね就業給付の創設が始まりますということなんですね。はい、で、条件を満たすと最大28日間ですね、育児休業給付の給付率が 80%で、手取りの、ね、10割相当になりますということで、これ相当助かりますよね。
28日間最大。
はい、そうですね。で、育児のための時短勤務制度を選択して、これ賃金がですね低下した労働者に対して給付する制度がなかったことから、育児時短就業給付が創設されるということなんですよ。
時短勤務をしたとしても、あの給付が受けられるということですね。
そうですね。だからこういったのが今までなかったので大変だったと思うんですね。
確かに。はい、その分あの保険料率が 0.1% 上がったということですね。
はい、そうです。それからですね高年齢雇用継続給付率の引き下げっていうのが行われまして、はい、これは 15% からマイナス 10% になってるんですね。
企業側は今までだったら 15% まで引き下げられたのが、はい、10% までしか引き下げられなくなったんですね。
そう、だから得するということですね。で、60歳以上の雇用保険の被保険者に対する高年齢雇用継続給付の給付率が縮小されるということで、これもやっぱり働く人にとってはありがたいことだと思いますね。
はい、
はい、それから2つ目はですね労働安全衛生規則の改正ということで、まあ、私とかあの建設業なんで一人親方の方って結構いらっしゃるんですよ。はい、で、これですねあの例えば同じ場所で作業を行うっていうことが結構ありまして、まあ、自分が雇ってない人に応援という形で来てもらうことが結構あるんですよね。で、その方に対しても保険を入っていただかないといけなくなるっていうことになるみたいですね。
その責任が一人親方にあるっていうことなんですよね。
そうですね。だからこれ人手不足の上にこういったのがまた重なっていくと、まあ、これからね結構大変じゃないかなと思うんですね。インボイスの件もありましたけど、結構皆さんね苦労しているっていうのを実際聞いたりしますね。
なんか個人事業主だったりフリーランスの人結構大変ですよね。
そうですね。だから、まあ、こういったのも今後そのやっぱりあの怪我をすると労災っていうのが使えないとやっぱ困りますので、はい、そういう保険にやっぱりきちっと入りましょうということですね。
はい、
はい、そして3つ目はですね改正住宅セーフティーネットの施行ということで、2025年10月1日からの予定ですね。これはね高齢者障害者低所得者などの住宅の確保に、特にですね配慮を必要とする人に対して民間のですね賃貸住宅の入居をですね支援するための法律の改正が行われるということですね。はい、 でこれ2025年、夏頃からですね、認定家賃のですね、保証業者の認定の申請が始まるということなんですよ。でこれやっぱり困ってらっしゃる方が結構いらっしゃるので、そういった人たちがもっと家を借りやすくするっていう法律になるということですね。でやっぱり貸す側の大家さんから言うと、やっぱりね、高齢者の方とか独居で入居されると亡くなった時にその困るという方が多いんですね、うん、でそういった時に何が困るかというと、残置物の処理、こういったのが非常に困るということで、それのですね、認可の申請を受付を、ね、開始するということで、こういったの行政の方が協力するということになるみたいですね。であとはですね、安否確認とかを、行政の方と連携して、行ったりするっていうこともどんどんね、そういったのが進んでいくということですね、うん、ですからオーナーさんの不安の軽減の整備ということで、見守り付き、住宅の供給とかですね、地域の福祉とそれから連携の強化、居住支援法人の役割の強化、それから家賃、債務保証業者の認定の制度の整備が、10月から始まりますということですね、
うん、今家借りるの本当大変ですもんね。でなんか昔だったら連帯保証人名前連ねてもらったら借りられたのは、連帯保証人じゃダメなんですって言われたりするんですよね。
そうですね、だから今保証会社も結構ありますよ。
そうですよね、だから保証会社がしっかり入って、はい、さらにはいざという時のためのその規定をちゃんと自治体の方がやってくださるみたいなところまで全部整えて、
そうですね、貸ししぶりっていうのもやっぱあるみたいなので、はい、だからそういったのをなくしてやっぱ安心して暮らせるようにということですね。
はい、ということで様々な法律の改正についてお届けいたしました。来週もまたいろんな問題を解決してまいります。お楽しみに。
教えて矢野さん、
任せんしゃい。
市民住まい向上委員会に来ているリスナーからのリアルな相談にバスター矢野さんがお答えする教えて矢野さん。矢野さん、今日の問題は、
はい、今日の問題はですね、ホールライフカーボンという言葉を聞いたのですが、どういう意味ですかという質問が来たのでお答えしたいと思います。でホールライフカーボンというのはですね、これ建物、まあ、家住宅なんかを建てたりしますよね。でその家がですね、生涯に発生する二酸化炭素、これの排出量というのがあるんですけども、これ住宅建築 SDGs、推進センターというのがあるんですが、はい、2024年、10月にですね、 JCAT と呼ぶ、算定ツールの正式版を公開したということで、はいはい、これ同年11月中旬にはですね、政府が算定などに制度化に、向けたですね、議論を始めていきますということなんですよ、
うん、ホールライフカーボン、はい、建物の生涯に発生する二酸化炭素の排出量か。
そうですね、家を建てるときにやっぱり資材を運んでくるときに車の排気ガスとか出たりしますよね、はい、で建材とかは、まあ、ベニヤ板使ってますよね、うん、こういったのって、作るときに工場で作ったりしますでしょ、はい、そうするとその時の、ま、やっぱ燃料費とか機械を動かしたりするのも含まれると思うんですね。でそういった資材関係の政策にあたるもの、そして、現場でですね、作業するときにもやっぱり機械類使ったりしますので、そういった CO2 が発生しますよね。それから使っている間は、まあ、最近はよくゼッチ住宅とかを推奨されていますけども、はい、まあ、ゼロエネルギー住宅というふうな考え方にはなるんですが、もう完璧ゼロではないですよね、やっぱり CO2 は出ると思います、うん、でそういったのも計算に入れまして、はい、あとは家をですね、取り壊すときですよ、解体作業時もやっぱり運搬費、運搬をするときの車のガソリン代とか、当然壊したものっていうのをやっぱり処分しないといけないですよね、燃やしたりとか再利用できるものがあればいいですが、まあ、最近の建材っていうのは、新建材が多いのでなかなかね、再利用できないものもたくさんあるんですよ。そういったものの処分費、処分費というか処分する時の、CO2 ですね、こういったものをすべて考慮した上で考えていきましょうという取り組みなんですよ。
使ってる時だけじゃなくて最初から最後まですべてを通した二酸化炭素の排出量
ですね。そうですね、はい、で今後は建築資材の製造段階、それから建物の施工段階、さらには解体までも考慮した取り組みが、ね、求められていくようになりますよということですね、うん、 で2025年はですね、建物の設計や施工とか、あと建材やですね、設備の開発に至るまで、従来のやり方をもう抜本的にですね、やっぱり見直さないといけない時代になったのかなというふうに思いますね。で国連が2030年に以降にですね、完了するプロジェクトにおいて4割以上削減する目標を示すなど、国際的なですね、関心も高まっているということで、日本もそういった取り組みをやっぱりしていかないといけないっていう時代に入ったということですね。
ね、仕組みからですよね。だからだって買う側としてももしかするとちょっとお高くなったりすることもあるかもしれないけれども、
はい、
でもね、
自然素材を使うとこういったの随分削減できると思うんですよ。で昔は土壁っていうので外壁とかですね、内壁なんかを作ってたんですが、まあ、土壁ですから土なので自然に戻るじゃないですか。で当然あの床板なんかも無垢材っていう一枚板を使ってたので、これは再利用というのは可能なんですよね。でも今みたいな合板を使ったフローリングだと接着剤で貼り合わせたものですから、接着剤の威力がなくなればバラバラになってしまう。そうするともう燃やして処分するしかないんですよね。そういった意味では自然素材なんかを使っていくといいと思いますね。
いいですね、はい。来週もさまざまな問題をアドバイスしていきます。教えて矢野さん、お楽しみに。
あなたも家も年取ったね。
苦難は向こうに。
雨漏りが心配だわ。
苦難は向こうに。
人の話聞いてる。
だから相談先教えてるだろう。
住まいの悩みはフリーダイヤル0120-978-652。苦難は向こうに。市民住まい向上委員会。住まいのトラブルバスター
。今回はまだまだ変わる2025年度というテーマでした。今日の一言は、
はい、何でしょう。
法が変わって環境が変わって価値観が変わっていく時代に置いていかれないようにしないとなと改めて思いました。
確かにもう置いていかれそうです ね、 本当ね。
なんか
時間
を込めてね、本当に古い人にならないようにちょっと頑張りましょうね。
そうですね、はい。
さて市民住まい向上委員会の今週の動き教えてください。
はい、屋根と外壁のメンテナンス講座、それから住まいの防犯防災講座とやっておりますので、市民住まい向上委員会のホームページの方からお申し込みご参加ください。
市民住まい向上委員会の電話番号は0120-978-652、 0120苦難は向こうにです。電話受付時間は毎日朝の9時から夜の7時までです。そしてこの番組はポッドキャストもあります。ラジオ日本住まいのトラブルバスターポッドキャストで検索してみてください。いつでもお聞きいただけます。すごくね、ためになること毎週やってますからね。
そうですね、はい、
ぜひね、あの、はい、新しい情報を手に入れて、
今日話した以外にも多分あると思うので、はい、しっかり確認していただければと思います。
はい、それでは来週まで、さようなら。
さようなら。
住まいのトラブルバスター。この番組は市民住まい向上委員会の提供でお送りしました。住まいのトラブルバスター。